はい、少し前にですね、クリプタクトの斉藤さんに来ていただいて、マクロ経済視点からもう少しビットコインを考えようとか、理解を深めようみたいなことで、アメリカのインフレ事情だったりとか、失業保険だったり、そういう話をしていただいたんですけど、今回はその続編みたいな感じなんですけど、クリプタクトの共同代表の、アミンさんに来ていただいてます。よろしくお願いします。
お願いします。
アミンさんは反省会での出演は初めてです
そう
ね。はい、よろしくお願いします。ただ、クリプタクトの方の YouTube チャンネルで結構、そのマクロの話だったり、結構株の話とかが多いんですかね。いろいろしてますよね。
ですね。自分はいろんなものに興味があるので、幅広くカバーしているつもりです。
はい、なので、クリプタクトさん、この番組自体もスポンサーしていただいてるんですけど、おなじみですけど、いつもは斉藤さんに結構話してもらうイメージが強いんですけど、今回はついにもう一人の共同代表の、アミンさんに来ていただいてます。そしたらちょっとアミさん、先に簡単に自己紹介というか、過去のこういうことをやっていました、今、クリプタクトでこういうことやってますとかっていうのをちょっと紹介していただいていいでしょうか。
はい。私はもともと2004年に日本のゴールドン・サックスに入社して、当時はエンジニアだったんですけど、でその後に1年、2年ぐらいしたら、社内でキャリアチェンジして、金融アナリストの仕事をやり始めて、そこから13、4年ぐらい、それやり続けて、最終的にはもともと社内のヘッジファンドだった部隊がアセットマネジメントに移って、でずっとファンドマネージャーの仕事をやっていて、日本株の中でも割と結構幅広くいろんなセクターを見たり、あとデリバー商品とか債券とか、クレジット商品、米株とか外株とかも、いろいろプロ時代でもやってた時もあったので、でそれが、2017年末までやり続けて、2017年末に引退して、2018年の初めにクリプタク社を設立して、そこからはずっと暗号資産と、フィンテックのSaaS、オンラインサービスをやり続けています。
2004年から2017年までゴールドマン・サックスってことはもう結構長い方じゃないですかね、そ
割との
会社の中では。生き
生き延びたと思います。当初は同期は
みんなやめてくれ。
40人ぐらい同期いたんだけど、僕が引退したい頃には、引退した頃
3人。あ
3人か4人いるかいないかの世界だったので。
あ、なるほど。斉藤さんとは、だから、ゴールドマン・サックス時代に同僚でもう知り合いでって感じだったんですかね。
そうですね、もともと僕が2007年に、アセマネの方に移った後に、その当時のアセマネの舞台に、斎藤が入ってきて。
おお、じゃあもう先輩でがっつり。
それをずっと、一緒に10 年間
ああ。
やってて。
じゃあ同僚というよりはもう先輩後輩的な感じだったんですね。
ずっと一緒にやってたので、僕は2013年に一応MD に昇格して、引退した時にも、マネージングディレクターの肩書きはあったんですけど、ただうちがいた舞台は割とそれぞれに与えられた責任もあったので、サイトも結構金融、小売、その他諸々のセクターは、結構単独でやってたケースもあったんです。
なるほど。これ、斉藤さんにも昔聞いた記憶があるんですけど、せっかくならお聞きしたいんですけど、もう10年以上、だからもうかなり長い間、ゴールドマンサックス、金融ですね、系で働いていて、なんでこう17年にこうがっつりじゃあ暗号資産系の仮想通貨系のことをやろうって思ったんですかね。
自分個人の話で言うと、もともと2015年ぐらいからもうそもそも引退というか起業を考えていて、もともと若い時はずっとエンジニアやってて、テクノロジーはそれなりに理解してたつもりだったんだけど、しばらくテクノロジーから離れて金融仕事をやり続けて、だんだん、こうテクノロジーが金融をこう食い尽くしてる日々が目の前にこう現れてきて、特に日本だと割と投資家が、外資系投資家がこうみんな撤退して、でだんだんその高速取引業者 HFT とか、あとテクノロジーとかクワンツが日本の中でどんどん存在が高まっている中で、やっぱ なんだろう、自分がやってる仕事は果たしてどこまで続くのか、この仕事はいつまでできるのかっていう不安と恐怖を感じ始めた頃、まあなんか違うことをやりたいよねって思い始めて、まあ結局なんだろう、社内のいろんな政治的なこともあって辞められるまでは時間かかったんですけど、でも、
おお、なんか珍しいですね。なんかそのすぐに辞めさせられるイメージが強いんですけど、いや、逆に辞められなかったってことですか？
多分ね、すぐに辞めさせれるっていうのが、切られればすぐに辞めるんでしょうね。
なるほど。
自ら辞めるってなると、まあ、立場的なこともあって、難しかった。ただもう本当に当時はもう毎日こう自分が朝起きて、こう弓を背負ってガンダムがたくさん戦ってる土俵に自分が上がってて、人間一人として戦ってるような気分だったので、もう勝てないなっていう、こう気分の中で違うことをやりたいなと思い始めたんです。
あ、そういう経緯があったんですね。じゃあ、やっぱ、今までやっていたことが、それはちょっと初めて知りました。そうだったんですね。
まあ、自分は結構この仕事やり続ければ、まあ、やり続けることはできるんでしょうなとは思ってたんだし、
ですよね、多分。
別に立場的には決して低い立場じゃなかったので、
困らないはずですよね。
まあ、別に楽してこれをとことん、まあ、追求すればなんとかなるとは思ったんですけど、ただそうするとあんまり面白み
面
感じ
白く
ない
ない。
というか。
ああ、なるほど、なるほど。で、そのタイミングでクリプタクトをやろうっていうのは、もともと斎藤さん、もしくはアミンさんの案だったんですか？
そうですね、2人で話してて、2016年頃にかな。で、特に当時は2人とも、まあ、ビットコインを見たりとか、あと斎藤は、まあ、個人的なつながりでビットコインの、業者との関係もあったり、そこをずっと見て、これで面白いことができるよねって、起業したらめちゃくちゃもしかして、化けるよねっていう話を2人で話し始めたら、
やってみるかみたいな。
僕が早速やっぱすぐに引退したいって思い始めて、まあ、でもそこからでも1年間かかったんですけどね、
すぐに引退したいと。
すぐに引退はできなかったんですよ、1年間以上かかって。
なるほど。なるほど。ああ、そういう話があったんですね。ちなみに今のでちょっとふと思い出したんですけど、加納さん、ビットフライの加納さんとかとも当時面識あったんですか？その起業とかする前に、ゴールドマンサックス
起
時
業
代。
する前は、僕は別に、いや、加納さんってずっと僕が入社した頃は、加納さんは2個上かな、の先輩で、IT の先輩だったので、で、斎藤はもともと、個人的なつながりもあって、そうですね、もともと起業する前でも、加納さんとは話してたんですけど、僕は入社、引退が決まって、起業すると思った時には、加納さんを含めた、GS の、先輩の方々に挨拶に一は行きました。
ああ、なるほど、なるほど。いや、そういうつながりが、そういう後輩先輩のつながりがやっぱあるんです。
ありますね。
ちょっと面白いで
結
す。
構先輩の方々が多いんで、そこにはちゃんと配慮してます。
これ、今日多分そこにはあまり時間的に入れないと思いますけど、そもそもなぜアミンさんはここまで、日本語はもはやもう完璧じゃないですか、もはや。まあ、日本にでも2004年からずっと住んでるってことなんで、もう十何年ですよね。
日本は2002年
あ、
から
2002年。あ、そうか。就
いる
職
の
す
で、
前からずっと日
学
本に
生
来
時
て。
代も滋賀県の琵琶湖の近くにいたので、
あ、そうなんですか。
そこから東京の大学に留学に行って、
で、そこからもう日本でそのまま就職してっていう。
そうですね、一回数ヶ月だけアメリカに戻って、アメリカで就職してから日本に戻ってきたんですね。
あ、アメリカの方で就職して、そこからなんか移動みたいな感じで日本に来たみ
そう
たい
で
な
す
感じ
ね。
なんですか。ああ、希望出してみたいな。もう日本行きたいみたいな。
もうなんだろう、日系企業がキャリアフェアをやってる、毎年年に1回だけボスト
あ、
ン
知って
で、
ますよ。僕行ったことありますよ。
あそこで僕は結構いろんな会社と面接して、で、なんだろう、当時は僕の唯一の目的は、僕は学生時代が自分が想定してたよりはるかにこう長くて、その借金が溜まってて、この借金どうして返せるのかっていう、
奨学金。
奨学金をつけて、僕は当時はもう奨学金があんまり下りないで、もうなんだろう、プライベートローンでも組んでたので、
ああ、そうなんです
8%、
ね。
9%ぐらいのプライベートローン組んで、 大学に通ってたので、いやこれ返せないと死ぬよねと思ってて、結構まあ金融中心に見てたんですけど、でもなんだろう、なんかエンティティドコモとか、読売新聞とか、いろんな会社とも面接しましたよ。
おお、すごいですね。一応他のところを受けて受かったんですか、それは。
ドコモね、最終面接まで行って、で最終面接でも、なんか印象は良かったみたいですけど、突然、その最終決断前に電話かかってきて、いや、アミンさん、やる気もあって、実力もありそうだけど、すいません、ちょっとなんか、君のパーソナリティはちょっと問題があるかもしれない、ね。
うちの社風に合わないみたいな。
合わない、ね。とか思って、そうか。
いや、でも今はなんかこう、すごいこう、別に本気出せば NTT でもいけるんじゃないかみたいな感じはしますけど、当時はもうちょっと尖ってたみたいな感じなんですか。
当時は、そうですね、まあ、若さゆえに、
若さゆえの、
なんだろう、自信だったりとか、
あ、なるほど、
やや尖ってた部分あったんじゃないかなとは思うんですけど、
ちょっとなんか、ゆくゆくはその話聞きたいですね、なんか尖ってた頃はこういう感じでしたと。
今もう、なんだろう、柔らかいおじさんになってます。
いや、なんか、多分 GS の人とかそういう人他にも結構いるんじゃないかと、斉藤さんとかも若い時結構尖ってたんじゃないか説を自分は勝手になんか考えてるんですけど、
彼は入社の頃は結構過激な環境に置かれたので、
過激な環境ちょっとそこら辺も後で聞きたいですね、はい、
あ、本人に聞いたら一番面白いんだけど、
面白そうです、はい、ちょっと次回斉藤さんと収録する時にアミンさんがこういうことを言ったんですけど、こうどういう過激な環境だったんですかっていうのはちょっと聞いてるんです、はいはい、そしたらちょっとこの時点でも自分的にはちょっと面白かったんですけど、はい、そろそろそしたら今日の本題の話に移っていこうと思います。ちなみにクリプタクトでは共同代表ってことで、もうなんか斉藤さんと一緒にもう全部何でもやるみたいな。
2人で、はい、2人で立ち上げて、うん、で僕はまあ、もともとずっとエンジニアだったというのもあって、この会社立ち上げるにあたって、まあ、コーディングに戻って、
あ、コーディングしてるんですね、
まあ、ずっと、うん、もうGitHub を見れば僕のコミットがもう数万行あるんですけど、でずっとそれやってて、エンジニア側の、まあ、組織を少し立ち上げて、で、はいはいはい、斉藤は、まあ、事業計画、事業企画、
はいはい、
あとその他もろもろのところもいろいろ力入れてるので、まあ、2人で相談しながら
やって
るような感じです。
じゃあちょっと CTO 的な役割というか、テック系の方の担当がアミンさんって感じ。
全体も見てますけど、その組織は、うん、はい、見てます。
なるほど、なるほど、分かりました。まあ、クリプタクトさん、宣伝ですね、スポンサーしていただいてて、いつもやってるお金の育て方の投資家育成企画で、クリプタクトのモッチーと一緒にいろいろシミュレーションして、はい、僕もチャレンジしてるんですけど、まだ収録しないですけど、最近こう草コイントレードというか、ショートを結構調子乗ってやったらちょっと焼かれたりして、ちょっと今草コインへの恨みが今結構あるんですけど、頑張ってます、自分も。皆さん、調子乗ったショートはやめた方がいいですよということ。
怖いです。
もうだから僕は今までショートしてなかったんですけど、ちょっと企画もあって調子乗ってショートし始めたら、ちょっと苦い経験を最近しました。途中まではうまくいってたんですけど。これがやはりショートの恐ろしさだなと思った次第です。まあ、それはちょっと別企画でまた話していきますけど、今回は、まあ、前回の斉藤さんとの収録に引き続きマクロの話ということで、少し違う内容やっていきます。はい、ただ、クリプタクトさん、損益計算のソフトだったりとか、お金の育て方でも使っている、ポートフォリオの機能もあってですね、有料版を使いたい人向けに反省会の特別ディスカウントコード 15% 有料プランが安くなるってめちゃくちゃいいレートをいただいているので、ぜひそちらも使ってみてください。なんか、あれですよね、繁忙期というか、確定申告の時期が終わっても結構登録してくれてる人いるって話を聞いていて、まあ、やっぱり1年間使えるサービスなので、ポートフォリオとか。ただ、税金計算も、あれですよね、有料プラン1年間ずっと有効なんで、次の確定申告までもう今買って使い続けるみたいな人も結構いるみたいです。
はい。はい、
というわけで、クリプタクトさん、いつもお世話になっているので、興味がある人はそちらをぜひ見てみてください。というわけでやっていきましょう。まずですね、そしたら早速なんですけど、前回斉藤さんにアメリカの、まあ、インフレ事情がどうって話を5月の、まあ、20日くらいですかね、付近にちょっと話していただいて、まあ、簡単に言うと自分の理解だと、まあ、アメリカで結構高いインフレに関する指標というか数字が出たんですけど、まあ、過去のやっぱり歴史的なデータとかを見ても、まあ、まだ 一回そういう数字がバンって出てもそこまでこう焦るようなタイミングではまだないっていうのと、ちょっとまだ情報が足りないので、これが今後継続していくかどうかまだ分からないっていうような話を5月にしました。あとはまあ失業保険の話とかですね、アメリカの失業保険の事情がこういう感じになってますよっていう話とかです。で、それからまあ1ヶ月ちょっと経ってですね、新しいデータが出てきて、まあ、簡単に言うとまた比較的高い数値が出たってことで、結構それでアメリカの経済どうのみたいな話が盛り上がっていって、そこについてアミンさんにもう少し今回アップデートというか詳しくお聞きしたいなと思っています。はい、そしたらですね、ちょっとまず事実の整理をお願いしたいんですけど、はい、6月にまた新しいインフレのデータが出て、自分なんかニュースとかでちらっと見たレベルなんですけど、またやっぱり高い数字のものが出て、やっぱりアメリカでインフレが進行してるんじゃないか、はい、そうするとこれからまたテーパリングとか、まあ、金利の引き上げとかもあって市場が冷えるんじゃないか、そういうような話を聞いたんですけど、ここら辺をちょっと事実を教えていただきたいなと思います。はいはい、
そうですね、まあ、インフレが今後ずっと構造的に進む続くかどうかっていうのが、やっぱなんだろう、引き続き様子見の状態だとは思ってますけど、この2ヶ月はやっぱ引き続きなんだろう、こう高い、インフレが熱いっていう情報が続いていて、5月、まあ、6月10日に発表された5月の CPI データも名目の前年比で、5%、近年にほとんどないような水準の、数字が出てきて、でエネルギーとコアを除いた、まあ、エネルギーと食料品を除いたコアの CPI でも、まあ、3.8% の増加で、両方とも市場予想を上回るものだったので、まあ、引き続きインフレが加速している。で前月比もまあ、0.7% で、要はそのコロナで価格が暴落した反動だけではなくて、もう足元も前月対比でも伸び続けているの で、まあ、やっぱりインフレは引き続き続いていると。で、まあ、その中で市場の見方は当時は少し引き続きなんだろう、不透明感があったり、どこまで続くか分からない中で、長期金利も当時は引き続き高い水準だったので、連銀がどうするか、これを放置するのか、まだこう市場の見方が分かれてたんだけど、その後決定会合で多分、まあ、市場が一番驚いたというかショック受けたのが、その連銀のメンバーの、まあ、金利予測のドットプロットが、みんなが想定してた以上に早期の利上げを織り込むような展開となって、で、まあ、パウエル議長は引き続きインフレは一時的だっていうふうにはもう言い張ってるので、それと割と何だろう、対立するような、状況にはなってるんだけど、市場はもともとインフレがあったとしても、仮にその 2% を目標としている金利をインフレが 3%、4% になったとしても、まあ、それは放置するだろうと、しばらく経済の成長と雇用の回復を優先して、もうインフレはそのままもう走らせるっていうふうに思ってたところ、やっぱ連銀内の、まあ、懸念する声が増えて、でその決定会合をもって、金利が下がるわ、金の価格が下がるわ、まあ、インフレ期待が下がるわ、ブレイクイーベンというか、まあ、実質金利が下がるわ、結構ガラッと状況が変わって、今日現在で言うと、まあ、10年金利は 1.45% ぐらい、 1.47% ぐらいなんで、まず、インフレがない、もしくは景気後退があるっていう非常に、うん、なんだろう、混乱するようなメッセージを今市場が伝えているので、インフレは引き続き高いんだけど、市場のそれに対する解釈が少し不透明な状況になってしまっているのが現状ですね。
なるほど、なるほど。なんかそうですよね、議長パウエル議長はインフレないって言ってるんだけど、他の市場はまあ、インフレがないということは利上げもしないっていう、こうポジションなんですよね、パウエル議長は。基本的にはしないというか、まあ、まだ早いというか、まだ考えてないみたいな。
2つに分かれてるんですよね。今パウエル議長とかウィリアムズはもう利上げしない、インフレは一時的、テーパリングもまあ話すけどまだ始めるタイミングではない、で、 今日もまた新たにもう一人現れたんだけど、今 SOMC の中で4人ぐらいが割とタカ派的に寄り始めてるので、まあ、住宅市場のバブルの状況と、あとインフレと、まあ、想定以上に景気回復が進んでるので、テーパリング議論を早く始めた方がいいんじゃないかっていう2つの見方があるんですね。
まあ、だから議長とかが言ってることと他のメンバーが言ってることがもうなんかもうバラ結構バラバラというか、で市場もどう解釈すればいいんだみたいな状況ってことですかね。はい、なるほど、なるほど。それで言うと、でもじゃあアミンさんはどう見てるんですかね。なんか自分の個人の印象だと、よくこういうニュースが出た時にやっぱポジトークが半分以上かなとなんとなくいつも思っていて、まあインフレーションはないですと、一時的ですって言ってたのに、いきなりこう上がってきて、でまあ、なんか確か前回斉藤さんともそういう話があったんですけど、ないないないないって言ったのにこう数字が出てきちゃって、ある日突然じゃあ上げますとかって言って市場が混乱したりとか、もしくはそれをテーパリングする前にもうバブルみたいなのが生まれて弾けるみたいなことがあったりするみたいな話をしていて、アミンさんここら辺、じゃあ今インフレはそんなに心配するレベルではまだないと考えてるとかってありますか？
いや、僕はどっちかっていうとインフレを心配してる方かな、懸念してる方だとは思いますけど、特にテーパリングを始めたとしてもインフレ期待が果たして、コントロールできるかっていうちょっと不安が少しあります。まあ、一時的と言い張ってる一つの要因は、まあ、供給不足、まあ、中古車価格で新車価格が上がってるから、それは年後半になってくるとこの価格下がるよねっていうのが特にパウエル議長の訴えなんですけど、中古車価格が上がってる背景には確かに供給が絞られてる面もあります。まあ、レンタカー の何だろう、売り出しがなかったり、あと新車価格が上がってるから、まあ、仕方なく中古車価格買ってて、でただ手元にお金はありますね、みんな、株が上がってるし仮想通貨も上がってるし現金給付も受けてるし失業手当ももらってるし、これ結構なんでみんなこう思ってるんだろうなと思うのが、2008年2009年のリーマン危機後に1回だけインフレが跳ね上がってその後に落ちたんですね。だから人類の2000年の歴史の中で1回だけその金融危機があった後インフレが跳ね上がって落ちたから、まあ、またそうなるよねっていう結論を一つのデータポイントに基づいてみんな判断してるような気がして、でただ前回って割と結構明らかだったのが、景気はめちゃくちゃ悪かったんですよね。金融機関が潰れるわ、仕事がなくなるわ、で経営者の自信がなくなるわ、まあ、供給なんだろう、こう金融機関の状況がよろしくない中で過剰流動性をもう思いっきり提供して、どうにかその景気回復をさせようとしてたんですけど、なかなかそれが軌道に乗らないで、まあ、結局7年間ぐらいかかったんですね。例えば住宅価格がリーマン前の時に戻るには時間かかったし、個人消費とかもあといろんな耐久財の消費とかも戻るにはだいぶ時間かかったんですよね。だから当時はどんなにお金を吸っても結局それが最終的に経済実体経済に流れるのは時間かかったんですけど、今回はそれが一切ないですね。そもそも景気は後退してないんですよね。もう6ヶ月7ヶ月経ったところでいろんな景気の指標がもう元通りに戻ってますし、個人消費ももうかなり現金給付と失業手当と手元流動性でもう一気に戻ってるの で例えば前回と今回ってやっぱり一番個人的に違うと思うのが住宅市場、前回はもう住宅市場はもう崩壊したんですよね。崩壊して2009年2010年2011年の3年間かけて底打ちした後に反発し始めたんですけど、今もう 3,4 ヶ月ぐらいもしないうちに住宅価格が上がり始めて、もうすでに過去最高だし、今前年比で2割を超えるもう勢いを見せてるし、あと家賃も急に回復してだいぶ違うんですね、前回と。なのでこう前回はやっぱインフレってマインドが重要なんですよね。インフレ期待が 高いか低いかによって人々の行動が全然違ってくるんですけど、こうインフレ期待は割と何だろう、こう強気相場とかブル相場みたいなもんなんですよね。今月は5%上がって、どうかなと思い始めて、で翌月にまた10%上がって、翌々月に15%上がり始めると、このブル相場っていう気分になるんですよね。これはずっと上がり続けるよねって、自信がどんどんこう増して、で買おう買おうってなんかフォームに駆られて買うんですけど、まあ、インフレも似たような側面があって、インフレになってしまって、それが続き始めると、なんだろう、値段が上がるっていう、こうマインドになってしまうんですよね。それが住宅価格で今まさに起きていることだし、中古車価格もまさに起きていることだし、まあ、前回になかった様子が今あるんですね。